はい、そしたら今日のところの、前回山崎の戦いで秀吉が、信長の敵を取った明智光秀を破ったっていう話で終わったと思いますんで、今日はその続きと、はい、ちょうどこの山崎の戦いがどこで起きたかっていうと、京都本能寺で信長が、まあ、ここで、殺されと、その後京都のこの山崎の戦いが、まあ、これはもちろん京都で起きるわけと、だからその同じ京都の、ある山城の国からここから秀吉流の検知が始まるんで、細かくは、後々やるけども、右側はウィンティア印が出てるけど、1582年から始まるのが太閤検知、太閤の閤っていう漢字に丸をしておけ。はい、どこから始まりましたか？もちろん山城の国からと、で、まあ、この、信長の敵を取ることに成功したから、そこから秀吉がなんかの織田家の、ここで実質な後継者になったとかいう人がいるんですが、なわけないですと、はい、これはその下のところの大阪城の築城着手の下のところに空いてるスペースがあるから、4行ぐらい使って書いていこうかと、信長が死んだ後になんで血もつながってない秀吉が後継者になるんだよと、信長が死んだあとは当然信長の子供が後を継ぐでしょう、はい、そこでその信長の後継者を決めるために、山崎の戦いの後と、まあ、つまり1582年ね、清洲会議っていうのが、清洲城で開かれるんですが、信長は先ほどの、前回の授業でやった本能寺の変で亡くなっちゃったと。で、明智光秀がここで本能寺の変を起こした最大の大きな理由っていうのが、その時に、信長の後継者である長男の信忠も京都にいたんですよ。あ、これは本当に信長信忠は一番やらかしちゃったっていうね、まあさすがに、光秀に裏切られるとは思ってみなかったっていう部分があるんだけどと、その信長が本能寺でやられた時に信忠も京都にいて二条城にいたんだけど、ここで信忠もね選択間違えないでもねもう徹底的に逃げまくればよかったのよと、でも、親父の敵討ちだっていう形で戦にその後臨んじまって500人しかね兵もいなかったから、信忠も討ち取られちゃったと、これが、一番痛かったと。ちなみに能力値で言うんだったら信忠も結構優秀ですよと、信長の例えば野望とかで言うんだったら信長の戦闘力、知望、それからあとは政治能力を全部95ぐらいとしてカウントしたら信忠は65から70ぐらいはあるんでと、なら後継者としては十分と、ただ、その信忠が死んじゃったから、そうすると次男の、織田信雄とか、ちなみに教科書には信雄かっこ信夫って書いてあるんだけど、信夫はやめてくんない？この時代信夫いたらダサいでしょ？とはね、おい信夫っつってね、別に今の時代信夫をディスってるわけじゃないけど、とこの時代信夫はダサすぎるんでと、で、一方で、三男が、信孝と、これは母親が違っていて生まれたのも 2,3 日しか違わないんでと、まあ実質まあ信勝か信孝かどっちでもまあ同じような状態と、でその中で能力値でいうと信勝は政治、地防、戦闘全部25ぐらいいいと、一方で信孝はまあ戦闘の方はまだ50ぐらいあるからと、まあそれだったら信孝様の方がまだマシだよねつって、ここで信孝を推したって言われてんのが、それが重臣織田家の、家臣の中のナンバーワンであった柴田勝家はと、次の後継者は信孝様がいいんじゃないかなと、一方で信勝を支持する人間はあんまりいなかったんですが、と、この清洲会議には信長の同盟者である、家康も参加してるんで、と、ちょ家康さんと、あの俺の応援に回ってくれませんと、今いや一番やべえやつだと思うんだけどと、ね、いやそこなんとかと、ね、あのでも待てよ、ここで信勝が後継者に決まったら、そしたら俺が実質上、織田家を、ね、牛耳ることができるからと、あいいだろう分かった、じゃあ信勝支持に回ってやるよと、はい、ですね、家康がここで信勝支持に回るとはい、焦ったのは秀吉よ、秀吉も、実は、まあ、信勝信孝のどちらかとつながっておきたかったんだけど、すでに、ここで、信勝信孝にバックがついちゃったんでやべやべっつって焦りながら、そんな中、この清洲会議が始まると、秀吉は、遅刻してやってくるんだけども、とそしたらもう柴田勝家とかあいつ何やってんだよおっせえなこの野郎とはね、いや皆の衆遅れ申して申し訳ないですねとおっせえぞ猿子の野郎と何やってたんだよといやちょっとねこのことね遊んでおります りましてねと、あなんだその肩に担いでるガキンチョはと、あこのガキンチョをご存知であられないんですかと、信長様はですねすでに本能寺の変の前にと、信忠様に織田家の家督を譲っております。つまり織田家の当主っていうのは今信忠様であるんですと、そして信忠様には、一人息子の三法師様がいらっしゃいますと、その信忠様がもう後継者として織田家の家督を引き継いでいるわけですから、それの嫡男であると三法師様がまだ1歳ですけどね、この方こそがと後継者としてふさわしいのではと、確かに理論上は、三法師が一番後継者にふさわしいでしょうと、ただまだ1歳のガキンチョですから、私がじゃあね、これ羽柴秀吉でも、豊臣秀吉でも構いませんが後見人となりましょうかと、これで実質織田家を、牛耳っていくこと、乗っ取っていくことに成功するわけです。はい、そしたら当然まあそれに納得いかないのは柴田勝家とか信孝なんでと、その後、柴田勝家と、ここで、事実上の決勝戦みたいな形かなと、はい、左側の方1583年左側の内容戻って統一事業のところを戻って、はい、柴田勝家と衝突したのが1583年翌年の静ヶ岳の戦い、静ヶ岳の静っていう漢字に丸をしておけ、はい、まあ仙人の仙で、よく海賊の賊と間違えるやつがいるけども、それはまた別のところで出てきますんでと、はい、これで、織田家の、まあ、実質的な、後継者みたいな立場になったんで、んじゃあ信長様がもともと安土城っていう拠点を作っていたしと、俺も拠点作ろうかなと、拠点はどこがいいかなと、そういえば信長様がね、これ、制圧するのに、10年近くかかった石山本願寺のある大阪って一番立地条件最高なんだよねと、まあ会話にも、まあこういったね、海にも面してるしと、貿易の中心都市にもなるしと、まあ現在だから大阪の発展っていうのはやっぱり秀吉のおかげなんですが、そこから右一貫のところウィンって矢印が出ているけども、大阪城の築城が翌年、同年から始まるんです。大阪城の坂っていう漢字に丸をしておけ、はい、場所は石山本願寺の跡地に、これが作られていくと、はい、そしてはい、まあ、これで信長の、まあ、今言ったように、後後継者ってなったって言ったけども、ところがこの清須会議から2年経った後にと、とあることに気づいちゃったのが信勝で、あれれれれおかしいぞ、ちょっとイエスさん、話があるんすけど、と、あ、どうしたの、部活、と、俺、ちょっと最近、とんでもないことに気づいちゃったんすよ、と、お前が、まあ、気づくことって、そんな別に大したことないと思うんだけど、何？と、いや、これ、マジ、イエスさんも聞いたら、腰抜かすと思うんで、と、マジやべえ話なんすけど、と、いや、多分大丈夫だけど、早くしてくんない？と、あ、じゃあ、言っていいっすか？早く言えよ、と、今、織田家、秀吉に乗っ取られてますよ。お前今頃気づいたん？俺清須会議の後たくさん土地もらって、それでなんかねもう通貨エブリデイで、ここからもう毎日ハッピーだったんですけど、と、なんかちょっと2年経ってからなんか秀吉に対してムカついてきて、と、秀吉ぶっ倒してやりたいんですけど、俺一人じゃ勝ち目ないんで、と、ちょっと家康さん、俺と一緒に秀吉やっつけません？と、お前と一番頼りがいないんだけど、と、うん、でもまあここで秀吉一泡吹かせておけば俺の発言力も増し、分かった、いいよやったろうと、こうして信勝それから家康の連合軍と戦うことになったのが、左側のところ小牧長久手の戦いと、ただしこの戦いで秀吉実は負けてますと、負けてるんですかと、うん、実質負け、これはまあ兵力でいうとの、秀吉の方が断然多かったんだけど、局地的な争いのところでと、秀吉の重心の池田恒興っていうのがなくなっていて、まあですんで、まあ、家康の実質勝利と、ですんでさすがに秀吉もやべえなーと、これ天下人としてね全国をね支配する人間としては家康に服従してもらわなきゃ困るしと、あ、これで負けなんていう形になっちゃまずいから、あーと、どうにかして、あ、信勝と、ね、なんだよこれ秀吉と、ね、ちょ、話があるんだけど、なんてめえの話なんて聞く必要ねえんだよと、いや、まあちょ、ちょ、聞いてくれよとね、仲直りしねえから、なんでてめえと仲直りすんだよと、ね、いっぱい土地あげるからさと、いいよって言って、これで信勝とこうわーと、だから家康もお前何のために俺は戦いに行ったんだよつって、でその後地元の三河に戻って行っちゃったんでと、その後秀吉は、ちょ、家康やとはね、ちょっと俺のところに挨拶しに来てくれやと、 はぁ、なんで俺から行かなきゃいけねえんだよ。俺勝っただろ。てめえから挨拶しに来いよ、これだと。いや、そう頼むよ。これから天下人にならなきゃいけない人間として、お前に復讐してもらわないと俺も困るのと。頼むからと。嫌だよ、と。俺が勝ったんだから、おめえから来いよ、と。じゃあしょうがない。家康、なんかお前、好きなもんあるよ、と。女とか好きと。まあ好きだけど、と。いい女紹介してやるよ。俺の妹とかどうだと。お前の妹って農民じゃねえかよ、ね、俺と。いらねえ、こんなのと。なんだ、お前、ロリ好きじゃないのかと。まあ、俺の妹つっても40超えてるけどな。ね、あれか、熟女好きか。ね、わかった、うん。俺の母ちゃんがあげるから、もっといらねえ、ババアじゃねえかよと。ね、で、この二人送ってくるっていうのは、妹と母親、好きにしていいよ、殺していいよっていうことですと。さすがにここで家康が殺すわけないじゃんと。ですね、家康も、わかったよ、そこまでされちゃったら、じゃあ復讐するか、つって。こうして家康とこうワード。だから、秀吉の最大の長所って何なのかっていうと、人たらしの要素を持ってるんですと。まあ、友達の中にもいない、そういうたらし込みの、女たらしとか男たらしじゃないよ、人をたらし込むこいつのためだったらしゃあねえなってやつ、ね、それがやっぱり秀吉には一番あったんだねと。はい、その下のところ小牧長久手の戦いで信雄、家康と講和と。なお、この小牧長久手の戦いの、際に、一緒に家康と手を結んで、立ち上がっていたのが根頃西下の一向一揆だったんで、こいつらもそれを名目に翌年鎮圧されてますと。根頃西下に関しては地図のところに書いてあるけどと、これ実は、34ページで1回出てきてますと。ヨーロッパ人の来航のところもう解説プリント読んだよっていう人と。その時に、鉄砲の生産地として泉の国の堺、近江の国の国とも、セカラとは紀伊の根頃西下って、鉄砲隊が強力なことでも知られているんで、知らなかったら右側に、P34A って書いとけ。この根頃西下の一向一揆が、これが一番鉄砲隊が、二段打ちを行っていたことで有名なんでと。二人組で、カールガール撃つと。だから信長の後世、三段打ちっていうのは後世の作り話だよ、つって昔言ったと思うけどもと。はい、そしたら、ここからその後、全国統一に向けていくんで、と。今、秀吉と、まあ、講和とか和平関係結んでんのが、本能寺の変の後に毛利とは和睦を結んだよね、と。な、毛利とはもう大丈夫、と。で、家康とも今和睦を結んだ後で、上杉に関しては無駄な争いっていうのはしたがらないんで、上杉もここで和睦結んだ後、残るは四国の長宗我部、九州の島津、関東の北条、東北の伊達と、を征伐していくんだけどと、大阪に一番近い場所ってどこと、四国だよねと。じゃあ四国からまずは行きましょうかと。ですんで、その後四国の長宗我部元親、文国法でも出てきたよなと。だからその時に押さえておけよって言ったと思うけど、1585年の長宗我部元親復讐によって四国も平定と。ということはもう残るは九州、関東、東北だけだから全国統一あとマジかっていうことで、この同年にそこから右側にウィンって矢印が出ていると思うけども、大木町天皇から秀吉は関白に任命されと。なお、いいことを教えておくと、この大木町天皇っていうのは、この翌年に上位することになりますがと、信長の時から基本的にずっと天皇なんで、信長の時の天皇誰ですかって言われたら、この大木町天皇って答えとけ。なら下に信長の時からずっと天皇って書いておけばいいでしょうと。信長の時からずっと天皇と。はい、信長の時からずっと天皇と。はい、で翌年、上位してと、先生天皇辞めさせられたっていうことですかと。いや、この時代天皇ってもう上位したくてしょうがないの。だって、昔言ったと思うけどもと、上皇になれば院政を行うことができるんでと、院政を行いたいけども、そういった上位を行って院政を行うような財力がないから、まあ、天皇をずっとやらなきゃいけなかったわけ。でここで秀吉のおかげで、ようやく大木町天皇も天皇を辞めて、その翌年御用政天皇に変わると、その御用政天皇から秀吉は太政大臣任命されるんですがと。よく秀吉ごときがさ、関白と太政大臣になれたよねと。関白太政大臣になれんのって、これ摂関家藤原氏じゃないとダメですよと。秀吉が、先生藤原氏の一員とかなんですかと。あ、実は藤原氏の、一人になりました。この時にもともと、まあ、秀吉は征夷大将軍になりたかったから、足利義昭にと、まだ当然義昭生きてるからねと。本能寺の変な後も全然義昭は生きてんだよと。で義昭さんと、生活の面倒とか全部僕が見ますんでと、義昭さんの養子に僕を入れてもらえませんかねと。 ありがたい申し出だけど、さすがに足川家の血がね、汚くなるから、と、それはお断りするわ、と、じゃあ、摂関家の藤原さん、と、小内さん、つって、僕を養子にしてもらえませんかね、つってんで、小内家がいいよ、つって言ったから、じゃあ、これで、こっから名字は藤原の秀吉、小内秀吉となるんで、これで関白になることができたんだけど、さすがにその名字は名乗れないよね。だから、朝廷にお願いして、新しい名字もらえませんか、つって、賜ったのがその下のところ、豊臣の姓をご養生天皇から賜って、こっから豊臣秀吉って呼ばれているわけですと。はい、で今回の重要なポイントに関しては、この1585年の関白就任っていう話、はい、この関白っていう地位を徹底的に利用したのが秀吉で、そこから、左側の方の1585年、総武事例っていうのがあると思うけど、総武事例の総っていう漢字に丸をしておけ。はい、今回の秀吉関白就任って言ったものは、関白ってそんな権限持ってないよって昔言ったけども、関白なんて所詮あれだからね、天皇が命令文書出すときに目を通すぐらいの権限しか持っていないんですが、知ってる？関白って天皇に代わって政治を行う存在なんよ、と。全然違うよ。そんな権限関白ないんだけど、と、自称の形で、と。だから、関白秀吉の出す命令は天皇の出す命令と同じなの、と。全国の支配は俺に任せられたのと同じなのよ、と。だから全国の大名に命令を下す、戦争やめんかいこらっつって言ったのが総武事例と、その下のところ、関白就任によって天皇から全国の支配権を委ねられた称して自称ですね、全国の大名に停戦を命じ、そして両国の裁定を秀吉に任せる。論述があるやつは国公立のやつは青でアンダーライン、なかったら放っといて結構ですが、分かりやすく下に書き直しておこうか。左側の方から、天皇に代わって政治を行う関白の地位を利用、かっこ自称、はい、天皇に代わって政治を行う関白の地位を利用、かっこ自称、と、はい、天皇に代わって政治を行う関白の地位を利用、かっこ自称、と。はい、天皇に代わって政治を行う関白の地位を利用、かっこ自称、と。はい、天皇に代わって政治を行う関白の地位を利用、かっこ自称、と。はい、そしてあともう一つの聞き方は、今回の総武事例に関しては、はい、全国の大名よ、と、勝手に戦争とかで領土拡大すんのはやめんかいこら、と、お前らが勝手に戦争起こしたら俺が全て処罰してあるからな、と、はい、これ文国法のとある規定の全国版ですと。じゃあ総武事例の右側空いてるスペースあるから、と、何の全国版か右側に漢字5文字で書け。ヒントは今十分に出したでしょう、と。勝手に戦すんのやめんかいこら、と、ね、そしたらどっちも俺が成敗してあるからな、つって言ってるんです。まさかここで漢字書けないなんてことないよね。ヤンキー以下になっちゃうもんね。前回授業で言ったよね、ひらがなで書いてる子いる、ね、喧嘩上等つってヤンキーですら書いてる漢字なんだから、と、もちろん喧嘩両成敗の全国版です。はい、喧嘩両成敗の全国版と、はい、で今回の、先ほどの関白就任から、その説明のところにこうやって矢印をウィンって飛ばしておけ。この関白就任っていうのを利用して出したのが総武事例だから同年なんです。はい、ただ、各地の戦国大名が総武事例に従うか、とね、たかが農民出身の秀吉ごときが何言ってんだから、つって、で、九州の島津も関東の宝生も東北の伊達も総武事例に全然従わないから、じゃあ総武事例違反だなっていうことで、それを名目にその下、1587年に九州の島津義久を20万以上の大軍を持って服従させ、さらに3年後徹底抗戦の構えを見せたのが関東の北条氏だったんで、4代目の北条氏政の拠点である小田原、これも城下町で前回、戦国大名のところで出てきたんじゃんと、その小田原城を20万の大軍で取り囲んで、北条氏を滅ぼすことになったのが1590年の北条氏政滅亡と、で、その時のこの小田原攻めって呼ばれる戦いに際して、まあ、ここで東北地方の大名に対して、これ簡単に言うと、その今後俺に従うか従わないかの基準として判別していくけどと、小田原に軍勢を率いて直ちに参陣せよと、 で、まあ、東北の大名とかも、この小田原に、まあ、駆けつけるんだけども、ところがその期日の3ヶ月後にやってきたのが伊達政宗なんですと、すいませんすいませんちょっと遅れましたでもね秀吉さんそんなすげえなんてね、分かってなかったんで、でもなんか20万以上のやべえ大軍だって聞いて慌てて遅れてやってきたんですけどと、お前完全に期日遅れてるけど、まあ、どうしてくれんのとあだからこの格好で来たんですよとあ白装束どういうことと、ね、あもう切腹命じられると思ってその切腹のためにですねもう前もって白装束で準備してるんでとどうぞご自由にとお前面白いねああお前もなんか人たらしの良さありそうだけどああ分かったまあ許してやるよまあ今回はなとでも、また同じことやったらまた首ちょんぱするからな今度はとあ、オッケーっすっつって、でその後伊達政宗またやらかしますと、その後秀吉から、まあ、その期日に遅れたっていうことで領地減らされるんだけど、その減らされたことにぶち切れてふざけんなよっつってそこに住んでいた領民たちもともと自分の影響力が強いからそれを扇動して一揆を起こさせて、でそれ秀吉にバレますと、で秀吉から呼び出しくらってあちょ政宗来いと、なんすかっつってね、でちょっと話があるからとりあえず来いやと分かりましたっつってでまた白装束でやってきたんでと、あやってきましたとまた白装束とお前それ2回目だからもう受けないよといや大丈夫っすこれだけじゃなくて他にもあの金ピカの十字架ね、もうすんげーでっかい金ピカの十字架持ってきたんで貼り付けの刑にされても十分なようにこういった準備してきたんでもう大丈夫なんで安心してくださいとちょっと面白いねとところでさお前その一揆をさ先導していたっていうさあの証拠文書がここに残ってんだけどと、これどう説明すんのんあなんか僕の筆跡に似てますねっていうかお前の筆跡だよなといやまあ似てるんですけどこれ違いますね偽物ですわとどういうことよと、ねいや僕はまあ、基本的に文章を書かなきゃいけないことがたくさんあるからと、まあ、代筆ね、まあ、代わりの人間雇ってたんですけど、最近そいつがちょっとやらかしてクビにしたんですよとだからねそいつが書いた可能性が高いんですよねちょっとそれ見せてもらえますと、僕最後にこうやってね文章書くときに自分のサイン書くんですけどとそこに鳥の、まあ、顔を書くんですよとでその目ん玉のところちょっと見てもらえますと目ん玉のところに僕ね、自分自身が書いたものには俺のものだっていうふうに分かるように針の穴を、ちょっと刺していて、その目ん玉のところに針の穴がちゃんと、刺さってるんですよとでその文章に針の穴は開いてますかとまあ開いてないねとあじゃあ僕のじゃないっすそれ偽物っすそれさどっちでも言い逃れできる方法だから証拠にならないんだけどといや、っていうか、まあ、僕ほら、固めじゃないですか。独眼流って言われてるように固めなんで、と、秀吉様が、それはね、両目があって、と、それで気づかないのに、と、固めの僕が気づくわけないじゃないですか、と。でもお前も、やっぱり面白いね、と、許してやるよ、と。まあ、領地は減らすけどな、つって。ですんで、政宗いろいろ、やらかしてはまた、やらかしたり、僕は好きですね、やっぱり伊達政宗は。はい、その下のところ、はい、こうして伊達政宗は滅ぼされずに復従することになるんで、1590年が、全国統一の年と、まあ、末尾がゼロだからこんなものは簡単に覚えられるでしょうと。で、翌年にその下のところ、御前帳と国絵図、つって、御前帳っていうのは、これは、大名の、収入額を記載した帳簿に当たるもの、いわゆる県庁に当たるもの、一方国絵図っていうものは、これは、一応写真がこちらですね、はいこんな感じの、はい、大名の、それぞれの領地を記した地図にあたるものと、でこの2つに関しては、全国の土地の支配者だっていう意味合いがあるんで、この全国統一の翌年に秀吉がやっているしあとは江戸時代の解説読むときに、家康が1603年に征夷大将軍に就任した後その翌年に家康も、御前帳と同じ郷帳と国絵図っていったものを徴収しているんで、ああ土地の全国の土地の支配者っていう意味合いがあるんだっつって知っておくと楽でしょうと、はいこうして全国統一の話は終了と、はいここまでは秀吉は何も難しくないの、ところが、学校とかでここら辺学習した時にと、秀吉で、もうちんぷんかんぷんになった生徒が、多いのはと、まあ、僕自身も苦手だったんだけど、秀吉の全国統一は1582年に山崎の戦いがあってそれからあとは1585年に、ここで四国平定長宗我部征伐があってそれから1587年に、九州の島津征伐、1590年に、関東の北条征伐と、一方で、まあ、教科書の書き方とか本当へったくそだよねと秀吉の政治政策ではと、1582年から大公検事が行われとこれさっきやったように山崎の戦いの後から行われんのとそれから1585年には総武事例が出され、これ四国平定の後に出されんのとで、その後1588年には が、ここで刀狩り令が出され、他にも1591年には、二分統制令が出され、1592年は人払い令が出され、一方外交政策を見ていくと、外交政策では1587年に、バテレン追放令が出され、1588年に海賊取締令、1592年から朝鮮出兵と、でもう時系列がもう飛び飛びになって分かんなくなるんですけど、とわざわざ政治外交って分野に分ける必要はないんですと。これは天下統一の事業の過程でこういった法令が出されていくんですよ。具体的に言うと、この外交政策なんかは九州の島津征伐の後にバテレン追放令が出されていくんで、時間をちょっとプレイバックさせようか。1587年の島津義久復讐のところに戻って、とそこから右側にウインキ矢印が出ているけども、あ、この島津征伐の帰りに、博多で出されたのが、1587年のバテレン追放令と、はい、これはバテレンというのは宣教師のことを指しますが、と、こちらの地図を見ていくと、と、九州の島津平定した後に、と、で、その後、島津義久が頭丸めて、すいませんでしたっつって謝ったんで、あ、じゃあ許したるわっつ、で、その後帰り道に博多に立ち寄るんですが、なんで博多に立ち寄ったんですかと。あ、当時はもう九州は島津に完全に制圧される途中で、博多が、まあ、島津の勢力によって焼き打ちされていたんで、その博多の復興を、商人たちに命じている時に、と、あの秀吉様、と、あの最近あの九州とかここら辺一帯でキリスト教っていうのが広まってるのはご存知ですか、と、あ、もちろんまあそれは知ってるけど、と、でその中でですね、キリスト教にどっぷりハマったキリシタン大名の大村住忠ってやつが長崎をイエズス会に寄進しやがったんですよ、と。どういうこと、と、つまり今長崎がイエズス会のものになっちまって日本のものじゃなくなってるんですと、これポルトガル・イスパニアにやり方で、と、やつらは、植民地化する相手の国の、まあ、一部をこういったね、まあ、キリスト教とかで洗脳していって、最終的にその後、その地域に進出していくってやり方なんですよ、と。あんなら日本征服するつもりかと、クソな宣教師も日本から追い出せっつって、ここからバテレン追放令が九州征伐の帰りに出されるんで、ならバテレン追放令を覚えれば九州征伐の年も覚えられるんで、年号の上、まあ、覚え方は覚えられなかったら1587年だから、そうするとまた1500年代とだと囲碁囲碁囲碁、もうセンスないよね、囲碁なんたらこうたら、囲碁なんたらこうたらと、うん、じゃあ陰口話がバレて追放、芸能界追放、そうさ僕らは世界に一つだけの人になっちゃった人がいたけど、もしくは囲碁はならんとバテレン追放でもいけます。何？2パターン用意してあげてんじゃん。でも俺は前者の方が陰口話がバレてと、バレてとバテレンかけてるから、センスあるなと思うんでね、そっちをおすすめします。おすすめはこちらのコースです。プラン A を、ね、僕はおすすめいたします。そこからバテレン追放令は宣教師の20日内の、国外退去を命じたものと、このバテレン追放令が出された背景の一つが、その下、大村住忠が1580年に長崎をイエズス会に寄進していたことが誘因で、島津市平定後だから一緒に学習した方がいいって言ったわけ、博多で発布と、ただ博多で発布したものの、貿易は奨励したため効果なし。これの理由に関しては後々説明していきますから、今は放っといて結構だけども、と、はい、その下のところの博多でなんで出されたんですかと、はい、当時、博多に関してはさっき言ったように焼き打ちにあっていたから、博多の復興を当時、その下、姉妹ストースと神谷宗丹という博多商人たちに命じている最中にこういう話を聞いて、それにぶち切れてバテレン追放令が出されるんですが、バテレン追放令に関しては出された背景から、内容、それからあとは結果まで、それ全部正誤問題論述で問われてくるから、一番下のところノートのところを見ていこうか。バテレン追放令の部分、はい、まず背景としてはなぜ出されたんですかと、カッコ1番目、大村住忠が、今ノートの部分よ、大丈夫かいとね、大村住忠が長崎をイエズス会に寄進したことをと、セカラータ2番、宣教師どもが寺院や神社を破壊している、こいつら一神教だからキリストイエスしか、認めない、他の、宗教の仏神そんなものぶっ潰しちまえつってやりやがってたんでと、それにもぶち切れた。あとは3番、ポルトガルの商人が日本人を奴隷として外国人に売買している、そんなことだと、君たち日本史しかやってなかったりすると、セカ 界史の闇って全然わかんないけど、こいつら人身売買ガンガンやりまくってますから、と。で、戦国大名もやっちゃうんですと。なんでかっていうと、細かい話をすると、と、この時代南蛮貿易をどうしても行わなきゃいけない理由っていうのは、鉄砲は日本国内でも生産できるの。で、もう世界有数の鉄砲所有国なんだけど、鉄砲に使う火薬の原料になる硝石っていうのが日本では手に入らないんですと。だからその火薬を、これを輸入しなければいけないから、なら奴らと貿易を行うんだけど、その時に、では、この火薬、お渡しいたします、じゃあ銀でお支払いくださいと、あ、ちょっと銀が最近足りないんだよねと、ね、人でもいいですよと、じゃあ身売りされてるね、やつこれ人質に出すかつって、で、人間とかをこれを人身売買に行っていたと、まあ、やつらのもうやり方でしょうと、ね、アフリカでやっていた、ね、三角貿易とかさすがに君たちでも知ってるよね。はい、やめときます、ね、はい、で三角貿易、三角形なのかな、とか言ってね、君たちは思っちゃうからと、で、まあ実際、これ1582年に派遣された天正遣欧使節の伊藤満書とかチジュア・ミゲルとかがヨーロッパに赴くときに、まあ、ローマ教皇に会いに行こうとヨーロッパに行ったときに、そのヨーロッパで現地で日本人を見かけていますから、あれ、なんでここ日本人おるの、あ、売られてるんだと、はい、ですんでそれに秀吉がぶち切れて、その下不届きなバテレンドマン宣教師と、まあ日本から出ていけっつってバテレン追放令と、で、バテレンに関しては宣教師のことをバテレンって言うんですが、資料問題で、これ漢字で書けってくる場合があるから、バンテンレンって書いて、これでバテレンって書き読みますと、ですね、書けないやつは自分でバンテンレンでバテレンって自分で丸しとくといいでしょうと、はい、の20日以内の、日本からの国外退去を命じる。その際に資料文で聞かれるキーワードとして、と、日本は神に守られている神国である、キリスト教のような神じゃなくてね、と。で、その神国っていう部分が空欄になるから、神国知らなかったら追加で赤の蛍光ペン引いとくといいでしょうと。はい、その神国である日本においてキリスト教なんていう教えはこれはクソな邪法であると、だからキリスト教の布教は禁ずるって言ったわけですが、と、結果どうでしたかと、バッとその下南方との貿易は奨励したため、取締りは不徹底に終わると、で、理由家系って言われたら、次第レベルでも南蛮貿易がキリスト教の布教と一体化して行われていたためって書けばそれでおしまいなんですが、と、これに関してはまあ、すでにヨーロッパ人の来航を読んでいれば問題ないんだけども、と、読んでいないやつのためにと、当時日本にやってきていた、キリスト教国っていうのが南蛮人って言われる、ポルトガルとかイスパニアと、ポルトガル、セカラタ、スペインのことね。で、それに対していずれ江戸時代にやってくると。今までこの当時の日本人が知らなかったのが、イギリスとかオランダがやってくるんです。で、ただ、同じキリスト教国って言っても、この時代、ヨーロッパでは宗教改革が起きてるんで、と、この南蛮人のポルトガル、イスパニア、スペインとかは、こいつらはと、宗教に当たる国ですと。それに対して、と、オランダ、イギリスは、その腐りきっていた宗教っていうのをこれを、どうにかして立て直そうと、ね、新しい教えをつって宗教改革をマルティン・ルター、まあ、そんくらいはね世界史の一般教養として知っといてほしいけど、と、彼が打ち出した新教が流行っていって、と、では宗教、新教、これをカタカナで言うと何と言いますか、一般常識問題です。ね、これ分からないやつはまさかね、これ分からないで上智大学とかね青山学院とかを考えている人いたらびっくりなんですけど、上智旧教ですと、ね、で一方で青学は、新教ですと、ね、それ分からずにね青学行きたいなーとか言って、それも知らずに青学行きたいとか言ってるやつなんてね、もうねちゃんちゃらおかしな話なんだけどと、ね、ではね、じゃあ古籍旧教は何と言いますか、カトリック、お、よかったね、これ柏ですげえ答えが来てさ、あと、なんだっけな、パキスタンとか言ってるやつがいてね、ガチでね、これ国名来やがったかとね、こいつイスラ今度イスラエルとか言い始めそうだな、ね、あ、で、あ、じゃあそうだな、じゃあ今度は皇后と、新教はあプロテスタントね、大事ですね、ここら辺わからないやつはさすがにね、その大学受けるね、権利すらないですから、まあ、ちなみにあのカトリック答えられないやつは僕に対する冒涜でもありますからね。え、先生もしかしてクリスチャンなんですか。洗礼は正確には受けてないけどと、まあ、洗礼という名の儀式は行ったことはある。
大学時代。あ、僕これの専門の、 あの部にいたんで、カトリック研究部っていうところに所属してたんで。何をやってるんですか？毎週1回、テニスをやるっていうところです。あ、まあ簡単に言うとテニサーなのよ。でもテニサーの中でもテニサーっていろんなチャラいだっていうところもあれば、あとはあのなんつうの、陰キャが入るようなテニサーもあったりするから、で、その中で僕はだから陰キャが入るような、ところ、そりゃそうでしょ、チャラいやつがカトリック研究部入ってくるわけないでしょ、で、まあその中で、まあ、僕はカトリック研究部の部長を務めていたんでと、先生なんでそんな名前なんですかと、あのサークルってあの 部と違って、部は大学から部室と部費がもらえるの。でもサークルっていうのは物質も部費ももらえないから、同好会と同じで、どっかしら例えばあの食堂とかに集まって、でみんなでワーワーワーワーやってる、もう本当に邪魔な存在なの。なら物質が欲しい、そのテニスサークルのメンバーたちがカトリック研究部入部して、そして乗っ取った、秀吉のちょうど織田家を乗っ取るような感じかな、で元々いたカトリック研究部の人々を追い出して、そこから、まあ、カトリック研究部という名のもと大学から物質と部費をもらい、その資金をもとに、テニス活動を行うとね、それが我々のね、まあ、大学には結構そういうサークルあるから気をつけておきなとね、いっぱいいろんなのあるからね、だから名前に惑わされちゃダメだよと、ね、で、まあだから、カトリックに関しては全然分かんなかったから、なんか昔の名残でなんかマリア像が置かれてんだけどこれどうしようって言って、ね、しょうがないからゴミ箱に入れておきました、ね、であとは毎週お供え物もね、ちゃんとねあの手のところにねおにぎりとか載せたりね。もしもこの中に敬虔なクリスチャンの方いたら本当に申し訳ないです。若気の至りとして許してください、もうそこら辺はもう冒涜しまくりだったんでね、はい、で、これ、まあ、だから、まあ、日本だから許されるかな、まあ、まずキリスト教徒そんな少ないはずだしね、はい、で話が、それましたが、あと何やったっけ、はい、そこから、ここで、カトリックとプロテスタントの大きな違いっていうのは、ヨーロッパではこの時代カトリックは押され気味でプロテスタントの方が流行っていたから、そこで巻き返しを図るためにカトリックはイエズス会とかいったグループ作って日本で布教していくと。でその際に彼らが、まあ、ちょうど利用したのが貿易とキリスト教の布教なんです。で貿易とキリスト教の布教に関して、ここで、どうしても大名、戦国大名たちは貿易を行いたいから貿易したいんだけど、あ、その場合はキリスト教の布教と、これワンセットになりますね。キリスト教の布教を許可してもらわなければ貿易を行いませんと。キリスト教は邪魔な教えなんだけどと、じゃあ貿易しませんから、じゃあ上がってキリスト教の布教も許可するよっていうのがこいつらのやり口と。で一方で後々にやってくる、オランダイギリスに関してはプロテスタントは、比較的柔軟な方だから新しいからと、別にいいっすよ、うちは貿易だけでいいっすよと、キリスト教の布教はしませんからと、これをいずれ江戸時代になって家康が知ったことで、最終的に江戸時代どこと最低貿易してた、オランダと貿易してたよね。あいつらキリスト教の布教はしてこないから、ですんでそこからオランダが江戸時代に生き残るわけですと、はい、話が、それたけども、はい、今この時代、まあ、まだ南蛮人のポルトガル、イスパニアしか知らないから貿易と布教はワンセットと、切り離せないと、もうだからもうハッピーセットと同じ単品ダメなの、ね、で、そうすると、こいつら宣教師も実は2つの顔を持ってて、宣教師は君たちの前に来ると皆さん神を信じましょうと、神の下では皆平等なんですつって、布教してくる宣教師と。で一方でここで大名の前にやってくると、この度、まあ、火薬が大量に手に入りましたんで、ご購入いただけますかと、それから他にも珍しい大筒なんていうものもね、手に入ったんですけど、何大筒ってと、簡単に言うと大砲ですねと、だからもうね鉄砲のこのでっかいバージョンだと思ってくださいと、これが絶大な効果を発揮したのが大阪冬の陣ですと。夏の陣の前に冬の陣が一回あって、その時に、まあ豊臣方と徳川方では痛み分けで和平交渉が行われるっていうのは聞いたことあるんじゃんと、その時に、それの決定打になったのが大筒なんですと、大砲ぶっ放したらこれが偶然にも、秀頼淀君が住んでいた隣の部屋に ぶち当たったの、でそこから秀頼淀君がビビってやばいやばい、もう和平交渉和平交渉と、真田幸村とかはいやいやなあかんてあかんてと、そんなことしたらあかんてと、今全然優勢なんやからつって、で結局その後和平交渉になっちゃったっていう、まあ、そういった、話につながりますが、あと、ここで、こういった宣教師の連中たちは貿易を行う商人でもあるわけだから2つの顔を持ってるんですと、ですんで出て行けっつって、宣教師の不届きから出て行けっつってで追い出すと、2週に1台とりあえず出て行きます。 ます。貿易はガンガン行っていいよって言ったから、私貿易を行う商人でもあるんですよねと、じゃあ20日後戻ってきますつって再び戻ってくるんで効果なしと、はい、だからワンセットだから意味ないよと、下に分かりやすく書いておけ、はい、宣教師は貿易を行う商人の顔も持つ丸、はい、宣教師は貿易を行う商人の顔も持つ丸、はい、宣教師は貿易を行う商人の顔も持つ丸、宣教師は貿易を行う商人の顔も持つ丸、そのため追放された後と、宣教師は貿易を行う商人の顔も持つ丸、そのため追放された後、貿易を行う商人として再び来日してしまうので効果なし、はい、宣教師は貿易を行う商人の顔も詰まる、そのため追放された後、貿易を行う商人として再び来日してしまうので効果なし、はい、宣教師は貿易を行う商人の顔も持つ丸、そのため追放された後、貿易を行う商人として再び来日してしまうので効果なし、はい、そのため追放された後、貿易を行う商人として再び来日してしまうので効果なし、はい、そしたらバテレン追放令の話、このノートの部分は終了して語句の確認の方に戻りましょうと、はい、でこうしてバテレン追放令結局効果なかったわけだけど、博多で発布した後、こちら戻ってと、はい、ここで博多からその後京都に凱旋帰国した後に、今回九州征伐にね ご協力いただいた大名の皆様方と、ねぎらいの意味も込めましてと、ね、お茶会を開きたいんでね、まあ、菅原道真公が祀られてる北野神社でお茶会を開きましょうと、これ文化史で聞かれる話ですが、通じて一緒にやっちゃった方が分かりやすいと、それがバテレン追放令から帰郷後1587年と、北の神社で開かれた北野の大佐の、大茶会とかいろんな言い方があるけどねと、これは秀吉が京都の北の神社で開催したお茶会で、身分に関係なく誰でも参加できます、茶道の道具さえ持っていれば、じゃあこの中で茶道部っていう人と、いないの、うん、じゃあ参加できないね、うん、で、まあ君たちでも一応参加は可能なわけですが、と、そうすると、まあ、庶民も参加し、で大名たちも自慢の茶道の道具と茶碗とかそういったものを見せびらかして、と、いやこれ実はですね中国から手に入れたですね、もう名物でして、これ一つでね城一個が買えるぐらいのね、価値があるんですよと、あーすごいですなーってマウントの取り合いが始まって、そんな中秀吉は、大阪城にある、金の、茶室があるんで、あれ組み立て式なんでここに持ってくることができるんですと、はい、ですね京都にまで持ってきて、これが私の茶室でーつって、先生この人はあの自己承認欲求半端なくないですかと、インスタ やってませんとやってる絶対、もう一投稿もうね、毎回金の茶室とかねいろいろ投稿しまくるだろうから、もうでもそれのインスタの多分投稿だけでフォロワー数も半端ないだろうからね、ですんで相当な収益になると思うけどと、はい、で、まあ先生なんでそんなことやるんですかと、秀吉は身分低いからみんなにそのことが分かってるんで、自分の経済力とか軍事力だとかそういったものを使って自分の権威付けをしなきゃいけないの、だからそういった北の神社もこれに利用されたりと、あとはその下の、京都に、作られた聚楽台に、聚楽台の十と楽っていう漢字に丸をしておけ、聚楽台の十に関しては累十三大客とかで昔平安時代にやったように一回出てきた漢字、それからあとは聚楽台の楽っていう字を落ちるっていう漢字を使うやつ、それ本当に落ちちゃうからもうちょっと楽しんでと、ですんでこれからさらに面白くなっていく時代だと思いますが、はい、こちらが京都にある聚楽台、まあ今はないけどもねと、はい、先生大阪城と何が違うんですか、場所が全然違うの、大阪にあるのが大阪城、京都にあるのが聚楽台と、はい、でこの聚楽台に、ここで、まあ、大名たちも集めてと、はい皆さんお集まりくださいとね、で、まあ今日ね、まあ皆さんにお集まりいただいたのは他でもないと、俺のマブダチを紹介しようと思うのよと、なんで秀吉のマブダチなんてどうせ猿とかそんなもん連れていくんだろうと、じゃあね俺のマブダチ紹介するわと、御用勢天皇どうぞお入りくださいと、おあいつ御用勢天皇連れてきやがったとね、で、これ俺のマブダチ、御用勢天皇と、見えるっしょと、ここちょっと前最近腹タプタプじゃねえと、太り気味よと、ね、もうちょっとダイエットした方がいいよと、で、この御用勢天皇にお前たち逆らうことはできると、例えば木村できる できねえな、うん、それから斎藤できる？できねえな、あとね、騎士できるか？できねえな、あ、じゃあ御用勢天皇に代わって政治を行う関白秀吉の命令にも従うっていうことでいいよな、木村、いいよな、斎藤、いいよな、騎士、いいよな、あ、じゃあこれ署名してもらえるっつって、で、天皇の力を利用して、自分に忠誠を誓わせると、その下のところ、はい、ここで、朝廷の伝統的な権威を利用っていうのは論述がある生徒のみ、赤でアンダーラインと、身分が低い人がよくやる上等手段と、はい、で、初代のように天皇と、秀吉への忠誠を誓わせるわけですが、と、はい、一方で全国統一していく過程で、さっき九州の島津を1587年に平定、ここで征伐した、あとは関東の北条、東北の伊達も、90年に復従した後、こういった地域で、今まで秀吉は、今までの戦国大名がやっていた検知方法とは異なって、こんな感じの写真の、対抗検知は竿入れ検知とか言われたりするんですが、実際に役人を派遣して長さを測っていくんで、パチがこけなくなると、嘘つけなくなると、だからそのために検知反対期っていうのが四六時起きるんですと、左側の方と、全国統一の過程のところで、そこのところで検知反対大気っていうのが起きてるでしょうと、その中で大規模なものとして起きちゃったのが、九州で、起きた、肥後の一揆と、それからあとは1590年、今度は東北平定の年、あ、そうか、87年が九州征伐で、それからあとは、1590年が、東北平定だからかと、ね、でその大崎火災期っていうのが6つの国で起きちゃって、まあ、うん、ちなみにこれをあの裏でいろいろね、動かしていたのがそれが伊達政宗なんですが、あ、伊達政宗ここで動いたの、そう、うん、でそのことがバレちゃうんですけどと、はい、ただ秀吉はそういった毎回検知が起こるたびに、あることにずっと悩んでいたんですと、じゃあ秀吉くんの心の声を聞いてみましょうか。秀吉です。最近僕が検知を行うと一揆が起きるとです。秀吉です。だったら一気を起こさないのに刀を取り上げてしまえばよかったです。秀吉です。検知反対機から右側にウィンって矢印を出してほしいとです。秀吉です。刀がリレーです。はい、ということで肥後の一気の後に刀がリレーが出されるんですと、ちなみにこれ250円かかってるからね。YouTube ミュージック登場するまでは全部買ってたから、一個一個、一曲一曲どれだけ金かけてるか。前回信長のところ、ね、あそこの、この、 あのサントラ、あれ2万ぐらいかかってます。全部買ったから本当金かかった、ね、いい時代になったなと思うけどさ、ね、で、そこから刀狩り令に関しては、これは1588年の年号を覚えられないやつは、うん、と覚え方は、うん、とそうだな、うん、印稿がやっぱりいいだろうな。印稿パパは親父狩りとかね。いちご狩りパパと親父狩りとかね。あとは囲碁野蛮な刀禁止とかね。何消してんの、なんで消してんの、なんで君たち消してるやついんの。いろいろ一番初めがおすすめだったんだけどね。はい、でこの刀狩り令に関しては、右側のところ目的なんですか、あと百姓一揆の防止と、それからあとは兵の分離を図ると、2個目の理由に関しては今は放っといて結構だけどもと、この百姓一揆を防止するために刀取り上げればいいっつって、君たち素直に刀出しますと、出さないからと、そこでその下のところ、この度京都に豊臣家ゆかりの、お寺として宝光寺ってお寺を作ろうと思うのよと、ところがその宝光寺にね大仏作るんだけどと、大仏を収容するための大仏殿に使うと、釘が足りなくて困ってんの。だからお前らから徴収したその刀は釘とかに再利用させてもらうから、そうすれば仏教の御加護が行き渡るし、お前らも幸せだろっつって、これも資料文で聞かれる定番だけどもと、その下、京都の宝光寺大仏殿の建立を名目に百姓から刀を徴収と、そしてこれの同年同じ日に出されたものが海賊取締令、海賊の賊っていう漢字に丸をしておけ、頬に手けじがある場合は、それが海賊の賊だよっつって、手けじ 史のイメージを持てって言ったでしょうと、これは当時の倭寇たちに対してもうやめんかいと海賊行為なんてとね。で、お前ら刀なんだから持ち歩いてんでいろんなところで襲撃してるけどお前ら刀取り上げて、元の漁業の漁師に戻れと、これ簡単に言うだから海における刀狩りなんですと。だから同じ日なんですよ、右側に分かりやすく海における刀狩りって書いておけ、はい、海における刀狩り、はい、海における刀狩り、はい、でこの刀狩り令を出してと、これによって兵の分離が進んでいくんですが、どういうことと、はい、そもそもこの時代武士と農民の境界線ってすごい曖昧じゃなかったと、例えばと、秀吉の場合、地侍出身だったから有力農民でもありそこから侍の身分も獲得したと、この境界線って曖昧だったよねと、で今後同じような人間も現れるかもしれないしと、まあそんなね、秀吉みたいな有名なやつはもう出ないと思うけどと、この境界線が曖昧すぎたから今回刀をここで取り上げておけばと、武士は当然刀取り上げられてないんで、刀持っているものは武士と、一方で刀持っていないものは農民、兵と農っていうのをしっかりこれで分けることができるよねと、だから兵農分離を推進するためっていうふうに言われるんですが、その、刀狩りで兵農分離を進めた後に、その後これの、まあ最終形態として今後武士から農民になったり農民から武士になったりもしくは商人になったり身分を変更することを禁ずるよっつって言われたのがその下のところ、身分統制令と、昔は人払い令とかいうね、言い方をしている人もいましたが現在ではその言い方はしません、その言い方を未だにしようとしているのは山川だけですと、それ以外の教科書会社は全部身分統制令で、固定していますと、なら山川の教科書に関しては、ちょっとね、そこら辺はいろいろ問題がありすぎるんでと、はい、身分統制令は武士、百姓、町人などの身分変更禁止、これによって何が完成しましたか、兵農分離が完成するんで下に書いとけ、これにより兵農分離が完成って書いとけ、で兵農分離は赤ペンで、これにより兵農分離が完成と、はい、これにより兵農分離が完成で兵農分離は赤ペンでと、先生なんで秀吉はそんな兵農分離とかを進めていったんですかと、自分みたいな人間がまた現れるのが怖かったんですかと、いいえと、秀吉はこれね、一つ欠点があって気前が良すぎるんですよ、例えば自分に服従した毛利輝元には120万石と、上杉景勝には120万石と、徳川家康は関東の北条を滅ぼした後にそのままそっくりそのまま北条の領地を与えて255万石と、与えすぎ、ね、ですんで、当時の宣教師とかも、秀吉に与えすぎじゃないですかって言ったりしているしと、それからあとは家臣たちからも言われたわけだけど、大丈夫大丈夫と、ね、だって日本って狭いっすよねと、そういった、大名たちに土地なんか与えまくってたら、そしたら与える土地がなくなるじゃないですかと、大丈夫よとね、土地なんていくらでもあるからと、俺のね、究極の目標は空入りなんよと、空入りっていうのは、中国征服ですと、朝鮮出兵じゃないですかと、いやそんなちっちゃな野望じゃないです、秀吉の野望はでかいですと、ちなみにこれは、後日談で、秀吉が朝鮮出兵始めた後に、あまあその後ね朝鮮を速攻でぶっ潰したらその後中国にも攻め込むだろうと、で中国攻め込んで征服したらと、今後俺は北京に引っ越するわと、でせからった天皇も北京に引っ越させてと、日本国内は甥っ子の豊臣秀次に任せようと思うからと、先生ちょっと古代妄想が激しすぎるよなと、うん、まあそう言われちゃったらおしまいなんだけど、はい、そこから秀吉は、この、中国を征服するためにはどれだけの兵力必要になると、人数必要になると、そのためにあらかじめと、ここで兵農分離を徹底しておいてと、で、ここで兵となった武士は民と戦うための兵士と、一方で農民は食料供給係の立場にしておけばいいじゃんと、ですんでそこから、まあ最終的にその中国征服が、朝鮮出兵に切り替わっちゃっただけなんですが、一番下のノートのところに移れ、はい、ノートのところの、朝鮮出兵のところを見ていくと、丸一番、 まず、この民征服を、考えた背景としては、一番、この頃民の衰退っていうのが如実で、日本を中心とする国際秩序の形成を目指すと、先生意味がよくわかんないんですけど、これはもう日民貿易でやった札幌体制では民がずっと中心にいたよねと、だからそれの中心をこれから日本に変えましょうって言ってるだけですと、わかりやすく下に書いときな。札幌体制の中心を、民から日本へ、もしくは中国から日本へ、はい、作法体制の中心を民から日本へ、はい、作法体制の中心を民から日本へと、はい、でそのために丸2番その下のところと、民出兵の準備として刀狩り令、身分統制令で兵農分離を推進して、武士は出兵用の兵士、農民は兵糧としての米を供給する係と、だから対抗検地とかでしっかり収入額を把握できるようにしていたんですと、あ、全部そのためにつながるんですねと、そう、秀吉は全部そこにつなげるためよと、はい、で、その過程で、その下、当時ポルトガルがインドのゴアに拠点を持っていたと、これ34ページで学習している内容なんで、まあ学習してないやつは後々書きゃいいけど、ゴアのポルトガル成長、あとはイスパニア、フィリピンのマニラに拠点を持っていたからマニラのイスパニア成長、これ34ページで出てきてるんで、P34A とか分かんないやつは書いとけばいいでしょうと、はい、それからあとは台湾の鉱山国、これは新たに、今回登場したけど、この3つに対してこれからアジアは日本が中心になっていいから、俺様秀吉のもとに情報戦かいこらーっつって、言ったら、無視されました、でも秀吉はそんなちっちゃなことは気にしないと、あ、だったら、あ、分かった分かったとね、じゃあ民征服してやれよと、そしたら俺のヤバさにビビってと、すぐにね、まあ徴工しに来るだろうなと、で民に攻め込みたいんだけど、民への生き方がちょっと分かんないんだよね、あ、朝鮮朝鮮ちょっとこれからさ民に攻め込みたいと思うんだけどと、お前たちその道案内してくれよと、そんなこと言われても困る気持ちよと、私たち昔から身に服属してる気持ちねと、だからそんなこと言われてもとはぁと、だったらてめえからぶっ潰すからこの野郎と、これでターゲットが朝鮮に切り替わっただけですと、だから日本としては民と戦ってるっていう、気持ちなんでねと、はい、その下丸4番、民を征服するために対馬の宗師を介して、これ、日朝貿易で一回やってるからもう大丈夫でしょうと、はい、その知識を応用すればいいだけ、はい、朝鮮民への先導道案内求めるが拒否されたんで、ここから朝鮮出兵に切り替わり、そのためにはちゃんと人数を把握しておかないとね、全国的な人口調査やっておきましょうかと、それが、先ほどの身分統制令のすぐ下にある1592年の人払い令、人払い令の払いっていう漢字に丸をしておけ、はい、これは朝鮮出兵の兵力や妊婦を把握するための国交調査と、ちなみに、まあ、この国交調査のことを人払いというんで、資料問題でもしもこれが出された場合には、人払いの部分が空欄になりますと。なら、人払いと人口調査っていうのを、国交調査っていうのをつなげておけ。前に言わなかった反税令とか楽市令とか聞かれた場合には、反税とか楽市とかが空欄になるよって言ったでしょ、同じパターンよ、人払い令も人払いが空欄になるだけ、なら人払いの意味、国交調査っていうことが分かってればおしまいってことですと、はい、ただ細かく言うとその下、人払い令を出したのは秀吉はすでに1591年前年に関白を養子の秀次に譲って、豊臣秀次に譲って元関白である大公となっていたため、人払い令の発布者は豊臣秀次って、という形になりと、で、その後秀次が本来は後継者だったんだけど、子供に秀頼が生まれてしまったせいで、その後秀頼が、その後後継者秀次が邪魔になって自害を命じられるんですけど、先生秀頼ってあの秀吉の子供ですよねと、と言われていますが、実際は違うでしょうね、だって秀吉の身長って145ぐらいよ、で秀頼18歳で180超えてんだよ、先生ということは魔男います、いるでしょうね、その魔男が誰かは未だに分かってないけど、いろんな淀君の近くにいた王の春長とかそういう可能性もあるんじゃないかとかいろいろ言われてるけど、それは分からずと、まあとりあえず、秀吉の実の子じゃないのは確実でしょうね、身長から考えてと、で、先生それは秀吉は気づいていなかったんですかと、気づいていた可能性もあるって言われてます、あの秀頼誕生の時に、その時に秀吉もなんかめっちゃ喜んでるんですけど、ところが淀君に対して送った手紙に対しては、手紙に関しては、ああまあいい加減にしろよっつってちょっと怒ってんすよ、
え、それ先生、秀吉はなんで言わないんすか。言えるわけないじゃん。これ実の子じゃねえんだよ。なんて言ったら豊臣政権崩壊になっちゃうから、だから言えなくても言えなかったんじゃないか。まあ、そこら辺秀吉のね葛藤もあったかもしれないけど、そこは分かんない。はい、まあとりあえずこの人払い令が出されて、そこから朝鮮出兵が行われたのが左側の方、ウインキや印が出てる1592年の朝鮮出兵第1弾の文禄の役と、はい、年号の覚え方は異国に出兵即ブロックと、ブロックで文禄の役。それはもちろん関係性でいうと国交断絶になるんだからブロックになるよね。異国に出兵即ブロック。はい、でその際に拠点となった場所、本陣って言われる拠点となった場所が肥前の国の名古屋っていう場所ですが、その上のところ、文禄の駅の上のところと、はい、本陣は、これは、肥前の国の名古屋、名古屋の五っていう漢字に丸をしておけ。もちろん愛知県の名古屋と別物に決まってるでしょう。そんなところに拠点を置いてどうすんのよと、はい、そしたら、まあ、それの朝鮮出兵に関する細かい話は次の時間に回していきましょうと、はい、一旦休憩です。